25日火曜日の第一面です。最初の記事です。ながら運転警報義務化。国土交通省が脇見や居眠り運転を検知して警報を鳴らすドライバーモニタリングシステム DMS の自動車への搭載を義務付けることが24日分かりました。運転中にスマートフォンを使用するなど、ながら運転による事故の多発を受けた対応です。新型車は2031年9月、既存モデルは2033年9月から適用する方針です。輸入車も対象となります。道路運送車両法に基づく保安基準を今年9月に改正します。次です。札幌交通の一部事業買収。東京や大阪などでタクシー事業を展開し、北海道進出を表明しているスタートアップ、新興企業のニューモ東京が道内大手の北海道交通事業協同組合、北広島 HK タクシー傘下の札幌交通、北広島から小樽市の全事業と札幌交通圏の一部事業を譲り受けたことが分かりました。道内に足場を確保したいニューモと経営規模を見直し中の HK の狙いが一致しました。譲り受けたのは札幌交通の小樽営業所の全事業、車両19台、従業員45人に加え、札幌交通圏、札幌市、江別市、北広島市、石狩市の一部の車両30台による事業。取得額は非公表です。5月に事業譲渡契約を結び、今月、北海道運輸局の認可を得ました。25日にも発表します。すでに小樽での運行は引き継いでおり、札幌交通圏では9月以降営業を始めます。本州資本の企業による札幌交通圏への参入は17年ぶりです。次です。福島第一処理水17万トン放出。東京電力が福島第一原発の処理水の海洋放出を始めて24日で3年となりました。これまで22回で合わせておよそ17万2700トンを排出し、タンクでの保管量は 7.6% 減っておよそ124万3400トンになりました。廃炉と同じく2051年までの放出完了が目標です。国や東電に加え、国際原子力機関 IAEA が監視しており、海水や魚介流に異常はありません。放出後に日本産水産物の全面輸入停止に踏み切った中国は、昨年規制緩和を発表したものの、外交問題も絡んで事実上禁輸を続けています。次です。ネット上意図せぬ契約誘導、ダークパターン規制強化の記事です。消費者庁は24日、インターネット上で消費者を巧みに誘導し、事業者に望ましい行動を選ばせるダークパターンの規制を強化する方針を明らかにしました。この日の有識者会議で、特定商取引法の改正を視野に入れた中間取りまとめ案を公表。料金の総額が分かりにくい悪質な広告表示や煩雑な解約手続きが対象で、違反となる具体的な事例は、清少例やガイドラインで示し、手口の変化に速やかに対応します。次は、その他の主な記事の紹介です。3面、フォーカス、ウクライナ侵攻4年半、被害拡大。 ロシアのウクライナ侵攻開始から24日で4年半、双方とも長距離攻撃を激化しており、民間人被害が急増しています。同じく3面、副首都構想で知事と吉村氏会談へ、鈴木直道知事と日本維新の会の吉村博文代表が31日に会談する方向で調整していることが判明。維新が旗を振る副首都構想が主要議題になるとみられます。11面、経済ニュースな場所。丸山貫下集合住宅 1.5 倍超に。高級住宅街で人気の札幌丸山エリア。ブランド力の高さからその名を冠する集合住宅が20年で 1.5 倍超に。28面、福岡県議会議長、議員辞職を表明。福岡県議会の正副議長ポストに関する金銭授受疑惑をめぐり、倉内功議長が議員辞職すると表明しました。29面、アレフ、水面下での活動を強める。オウム真理教の主流派後継団体、アレフが団体規制法に基づく規制強化を背景に、オンラインで信者の指導や集会を行うなど、水面下での活動を強めています。同じく29面、道内小中学校で2学期の始業式。北海道内の多くの小中学校で2学期の始業式が行われ、子どもたちが元気に登校しました。15面、火曜日の同心先生、伸びゆく君へ、棚田清さん。13面、人生100年時代、粒、野菜と一緒に夏の一品。7面、社説、残業時間見直し、と、新学期始まる。18面、浜那須車椅子、情熱、パラへ再加速。19面、北海道マラソン、応援、パワー全開で。12面、暮らし、母が死にたい。どう対応。22面、カルチャー、PMF 閉幕、熱気と課題と、その他の主な記事の内容でした。次は、卓上式です。ベトナムやカンボジアといった戦場をひたすら歩き、カメラのシャッターを切った。88歳で世を去った報道写真家の石川文洋さん。視線をさまよう現場から届けた膨大な写真は、最前線で何が起きているか世界に知らしめた。26歳で地球一周の無線旅行を計画し、偶然の積み重ねからベトナム戦争の従軍取材へ。砲撃でバラバラになったベトナム兵の遺体を持つアメリカ兵。焼け落ちる自宅を泣きながら見つめるベトナムの人々。地べたを這う虫の目の視点で撮影した。一コマ一コマが戦争の本質を教える。それは権力者が戦争を企み、常に民衆が悲惨な目に遭うということ。そして、戦争がどれだけ多くの人を殺すかの競い合いに他ならないことも。東南アジアで目の当たりにした惨状は、ふるさと沖縄の地上戦の記憶に重なった。壊滅的な戦火を受けた上、戦後も米軍基地が集中する理不尽に目を向ける。辺野古への基地移設を含め、沖縄が強いられる苦難について怒りの声を上げた。沢田教一、一ノ瀬泰造ら交友があった多くのカメラマンが戦地で亡くなる。彼らの無念を思い、戦争を憎むがゆえに訴え続けた。命が何より大切ですと。 ガザやウクライナをはじめ、戦火に傷つく人々のことを憂い思いやる姿勢は一貫していた。ヒューマニズムあふれる時代の記録者であった。卓上式でした。以上で25日火曜日の第1面を終わります。